Spinner。
味な副音声ボイスオブフード。平野咲子のポッドキャスト味な副音声ボイスオブフード第20回目始まりました。この番組は365日食べ物のことしか考えていない食のしもべことフードエッセイスト平野咲子が毎回テーマに上がるフードについて熱く語り、音楽のライナーノーツみたいに、美術館の音声ガイドみたいに、食をもっと面白く深く味わうためのトークをお届けする番組です。今回のテーマは紅茶への愛そして戸惑いです。はい、というわけで今回のテーマは紅茶です。私はですね、圧倒的に紅茶派で、まあ、スタバでもね、ほうじ茶かブラックティーしか頼まないんですけれども、まあ、紅茶のお話ししていきたいということで、今日は強力なゲストをお迎えしております。私の紅茶の師匠ことテテリアの大西進さんです。よろしくお願いします。
こんにちはいやテテリアの大西です。
嬉しいです、はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今日ね、静岡からやってきてくださいました。本当にありがとうございます。
はい、
まずちょっとテテリア大西さんとは何者なのかっていうのを自己紹介をお願いしたいんですけれども。
はい、はい、静岡県に住んでいまして、で紅茶の販売ですね、あと紅茶とあとハーブティーなどもやってるんですけども、うんうん、基本的にお店はなくて卸売とか教室とか、あとカフェレストランさんに卸してます。
ありがとうございます。もうね、私大西さんと出会って紅茶に対する感動とか、さらにある悩みとか、こういろいろと引き出していただいて、いつも引き出し屋だなっていう風に思ってるんですけど、そもそも大西さんが紅茶好きになったきっかけみたいな、何が大西さんを紅茶に導いたのかなっていうのは知りたいなと。
一番最初はですね、うん、やっぱり大西が少年時代、
はい、
やっぱり探偵ものとか好きで、そうするとイギリスの話とかがね出てくるので、小説や漫画の中で出てくるアールグレイのミルクティー、何それみたいなのでちょっと気になってました
未知なる、
そうなんです、
味覚、
はい、でそこで、うんうん、近くのコーヒー屋さんに、まあ、うちの母がですねコーヒー飲みなので、
うんうんうん、
母の日にコーヒー豆を買いに行ったところ、そこにアールグレイがあったんです。
出会った
で初めて見て、うん、ちょっと買ってみたんですよね。だから僕が初めて自分のお金で買って飲んだ紅茶はアールグレイなんです。
じゃあマイファーストティーを覚えてるんですね。
あれがファーストティーだったと思いますね。
先ほどもね、大西さんと雑談してて、大西さんが僕が紅茶を選ばれたんじゃなくて僕が紅茶を選んだんだっていう話をしてたんですけど、
はい、大西が紅茶を選んだんですね
大西は紅茶を選んだんだ。
仕事とかってどういうふうに皆さん始められるか分かんないんですけども、うんうん、なんか紅茶で生きていこうって決めた時に、うん、まあ、他にもお茶の候補はいろいろあったんです、
うんうん、
例えばウーロン茶、
うん、
台湾によく行ってたので遊びに、
うんうん、
その時本当に素晴らしいお茶で、まあ、今でも台湾のお茶は大好きなんですけど、あと中国も行ったりしていて、で日本の緑茶もやっぱりすごく面白くて、うんうん、お茶農家で働いてたりもしたんですけど、
うんうん、あ、そうなんだ、
はい、でそこで自分の仕事になるのは何かなって思った時に、あ、これ紅茶だと来たわけですね。
なので紅茶と大西が向き合って、
はい、向き合って大西が選ばれたわけじゃなくて、うん、自分で選びに行ったっていうところですね。
それすごいなんか運命的なものを、
はあ、ちょっとドラマチックにしちゃってますけどね
いや私もコーヒーより紅茶派なんですよ。でなんかこう紅茶のなんか美味しさのレンジが広いところっていうか、 コーヒーって本当それこそなんか飲む場所とか飲むタイミングとかによってなんか全焼した家みたいとか
全焼した
縮み上がるほどの酸味みたいなのとかこうすごいこう危険な味に遭遇することが多くて、
いや本当そうですね、うん、特に幅広くなってますよね。
そうなんですよ、
タッチできるところがね。
そうなんです、すごい味覚レンジマジ広いみたいな、うん、なんか結構怖くて、でも逆に紅茶ってなんかその辺の喫茶店で飲んでもなんかそこそこ美味しいじゃないですか。
おっしゃる通りですね。
そう、なんかまずっていうのがあんまりないのが
よっぽどですね。そうそうそう、まずいっていうのもね、
なんかその包容力というか、うん、なんか安心感、
ティーバッグ、そうそうそう、から産地物のお茶まで、うん、言ってみれば全部美味しいですからね、うんうん、飲めるお茶というか。
そうですよね、なんかその広さすごいなって思ってて、うん、
昔ですね、うん、ちょっと古い文献を見てたら、うん、インスタントティーというのが存在してたっていう。
何それ、ティーバッグと違うの
じゃないんですよ。あのコーヒーの顆粒のありますよね、お湯に溶かすタイプ、はいはいはいはい、あれがある時代あったみたいなんですよ。
ケミカルだね、うん、
でもそれは今ないですよね、はい、それがティーバッグの良さが出たというか駆逐した。そうなんです、そうなんですよ、
怖い
なのでデイリーなドリンクとしての紅茶のものがその顆粒ではなくて本物の葉っぱであるっていうところが、うん、紅茶の美味しさを下支えしてるんですよね。
確かに、だからもうデイリーであり本質的であるっていう。
まさにそうなんです。
面白い、
超いいですよ ね、
超いいですね、
紅茶のいいとこなんですよ
なんかその紅茶の魅力をさらに味わえる場所っていうと、はい、私あの紅茶専門店っていう存在が本当に好きで、はい、なんかお茶飲む場所無数にあるけどその紅茶専門店の放つ怪しい魅力っていうか、
はい、独特ですね。
そう、なんかカフェでも喫茶店でもましてやおしゃれなコーヒースタンドでは絶対出会えないみたいな、なんか謎の魔界的な要素ありません？
ありますよ、うん、怖いですから僕なんかもちょっともう入るの怖いです
ドア開けるの緊張しますよね。緊張します、専門店
もうなんていうのかな、やっぱマスターがね、
そう
おじさんが多いんですけど、うんうん、やっぱりこう自分の城というか、ある一時期のそのコーヒーの喫茶店にもあったような、
はい、
もしかしたらそのね、はい、なくなりつつあるものかもしれないんですけども、うんうんうん、この紅茶専門店にもやはりあるんですよね。
そう、なんか道を感じるんですよね、うん、でなんかそのコーヒーの方はそれこそもういろいろファーストセカンドサードみたいないろんなコーヒーカルチャー旋風が吹き荒れる中で、
はいはい、
その紅茶専門店だけはもう堂々の無風状態っていうか、
無風もなぎというか
う、
まあ、もう大ブームが例えばまあ17世紀とかに起こった波がずっと続いているっていうふうに大西は捉えております。
深いな、
もう、ね、ヨーロッパで起こった波がまだ来てるっていう、
あ、未だに、未だにそのティーカルチャーが
その中にいるんですよね。
なるほどな、
まあ、試験ですけどね、
面白い、
思ってます。
でもなんかその独特の他に煽られない、うん、まあ、ある意味でのこう垢抜けない奥深さみたいなのが紅茶専門店には宿っていて
ありますね。変わらなさっていうんですかね。
そう私あの千歳船橋の紅茶の店で青い空ってとこがあるんですけど、はいはい、ご存知ですか？
名前とその写真だけは見てます。まだ行ったことないんですけど、
ぜひ一緒にご一緒した、本当に素敵で、なんかまずね店の扉がエメラルドグリーンなんですよ。
すいません、もうすごいですね
いいですね、
それだけでいいな。
もう真剣に紅茶を入れてるマスターのメガネがいつも湯気で曇ってるんですよでなんかこう束で渡されるメニューがもう産地とか風味の特徴がびっしり書かれた百科事典みたいになってて、でスリランカサンドっていう独自メニューがあるんですけど、それがねなんかねツナとバナナが挟まってるんですよね。
ツナとバナナ
でそこにスリランカヴィンテージウバ茶みたいなのを合わせるみたいな感じ
飲みがい食べがいがありますね。
そうで一番魅力的なのがマダムがいるんですけど、マダムがサリーを着てるんですよ。
ありがとうございます
ごちそうさまです。
本当そうですね
そう、
そのなんかその現実世界とはこうちょっと離れた、
うんうんうん、
世界がありますよね。
確かにそう、現実ならざる場所に連れてってくれるっていうのがまた紅茶の魅力かもしれないですね、うん、
やっぱりその注目されなさ、うんうん、紅茶自体のその特集の組まれなさ
そうなんですよ、
惚れてないじゃないですか。毎回毎回出るコーヒー特集を見るたびに 筋脈あるんだけどなっていうところはいつも感じてるんですよね。
ちょっと今ねティーブームみたいな若干あるけど ね、 ねなんかフルーツティーとかね、
フルーツティーもね
のあたりからのなんか風はあるけど、
はい、まあ、波は立たない、まあ、もしかしたらいらないのかもしれない。
なるほど、うん、むしろいらない。
大波が数百年続いている状態ですから。
そうかそうか、もうあまりに当たり前すぎて、
はい、
まあ、逆にお目にかかれないというかそういう不動の魅力、
うん、
なるほどな。じゃあちょっとその紅茶への愛がねあるゆえに、私それゆえの戸惑いみたいなのが結構あるんですけれども、今日ちょっとせっかくなのでぜひあのたくさんのお悩み主に平野咲子から寄せられておりますのでぜひ大西先生にお答えいただきたいなっていうのでよろしいでしょうか。
お聞きしましょう
ありがとうございます。東京都在住平野咲子さんのお悩みです。2杯目の紅茶とどう向き合っていいか分かりません。カフェなどでポットでお茶が登場するとき、1杯目は美味しくいただけるのですが、2杯目は中に茶葉があるせいでとても渋くなってしまうことがあります。優雅にティータイムを楽しみたいのに、いつも心のどこかで刻々と渋くなっていく紅茶のことを気にしてしまう自分がいます。2杯目以降の紅茶とはどのように向き合えばいいでしょうか。
わかります
わかってくださった嬉しい。
東京都の平野さんですね、
はい、うん、
あの本当にねこれは由々しき問題なんですよ。
なるほど。
まずですね、紅茶の楽しみ方には2つあるんです、うん、
はい、
でこれは紅茶の味を点で楽しむ方法と線として楽しむ方法があるんです、
う
ん、
なるほど、
はい、で点というのはですね、自分が思う紅茶の美味しさのピークタイム、例えば3分5分8分人によって違うんですけど、うん、そこで味を決める、で茶葉を取り除いて以降はそれだけで飲む
瞬間を切り取る、
はい、その自分のピークですね。
は
それが一つなんです、うん、でもう一つは線で楽しむというのは、お湯を入れてからまだ若干薄いなっていうところから飲み始めて、ピークタイムが徐々にやってくるわけですね。やはり1分では出ない、2分では出ない香りが味が出てきますの で、うん、で3分4分5分6分1杯目を飲む、
うん、
そしてまたなんかちょっとね作業などしながら時間が10分、うん、15分経った時にまた違う味が伸びてきている、
伸びてくる、
はい、もちろんこの味はとてもねあの強い味です。長く入ってますから、うん、若干飲みにくさはあるんですけれども、茶葉のキャラクターを1から10まで味わえるんだって思ったら、うんうん、その渋みもその苦みももしかしたら魅力に変わるんじゃないかっていうふうに思いませんか。
人生のようだ。
人生ですよ人生はティーポットのようだとね
大西は言った。
大西は言いましたがそのどっちかなんですよね。入れっぱなしにするか、その葉っぱをもう取ってしまうか、
うん、
でこの辺は好みであり、もしかしたら今平野さんがね人生と言いましたけども、うん、生き方のそれとリンクしてくることが、
は
自分が良しとした味を一番に持ってくるのか、その線で変化していくものを受け入れていくのかっていう。
深いなー。いやでもできれば人間としてやっぱりその黎明の輝きも斜陽の切なさもなんか全部受け止めたいですよね。
そうなんです
よね。浜崎あゆみのように。
あ出ちゃいますよね。
出ちゃいましたね。すいません、はい、私浜崎あゆみが好きなのですいません、はい、
存じております、
はい、
そうなんですよ。だからそこがあるんですよね。だからどっちを選ぶかで、
はいはい、
作り方もやっぱり変わってきます。
はあ面白いですね。
ただ例えばお店に行って、うんうん、茶葉が入れっぱなしであるならば、うんうん、そこに熱々のお湯が入ったポットが一緒に存在するべきなんです。これはセットなんですね。
本当はそうですね。
本当はそうなんです。
確かに、
うん、ただその辺がちょっとあやふやで、うんうん、もう私たちサイドの問題でもあるっていうふうに感じてるんですけども
責任感
なかなかそこまでオペレーションが結局その渋くなるに決まってますから、うんうん、それを修正する方法が、うんうん、ミルクであったり
お湯であったり、ミルクを2杯目で使うっていうのもあるのか。
あるんです。それはちょうど、推奨されてます、
はあ、
1杯目はストレートで葉っぱの味を、うん、2杯目はミルクティーでお茶のコクをみたいな ね、
は
あ、あるんですけど、 そんなの勝手にやらせてほしいじゃないですか。
決めないでほしい。
そうそうそう、そっち側
は。
そうなんです、
うん、
あのストレートだけで飲みたい日だってありますから。
そうですね。
そこにあのセットで必ずこう、まあ、その専門店だったらね多分そこに置いてあるんですけれども、葉っぱを入れっぱなしっていうスタイルだけを使っているお店だと、うん、お湯一個ねちょっと手間ですからね。
うん、
ただそこは呼んでください、すいませんちょっとお湯が欲しいんですけどっていう
言えばいいんだ。
いいんです、それはもう皆さんの声なので。私たちはいろんなことを変えてきました、客サイドとして。
なるほどね。
それはミルクティーを頼んだ時にポーションミルクがついてきてた過去があるわけですね。
なるほど。
今はもう本当に姿を消してます。
フレッシュミルクに、
ミルクに変わってます。でそれはやっぱり私たちの声が届いたっていうことなので。
なるほど。
もう一歩、もし私たちが紅茶を望むならばお湯をねくれと
声を上げていこうと、市民の声を届けようと。
私たちの声が届くはずなんです、うん、必要とされるならば。それはやっぱり必要としているってことは伝えないとわからないんですよ ね。
権利の上に眠らず、
眠らず、
うん、
伝えましょう。
わかりました、ありがとうございます。はい、はい、じゃあ続いてはい、それでは2通目のお便り届いております。こちらも東京都在住平野咲子さんのお悩みでございます。喫茶店のメニューで紅茶がずらりと並んでいるとよくわからずにノリで選んでしまいます。正直アールグレイとダージリンをどのように飲み分ければいいのかもあまり自分の中ではっきりしていません。代表的な紅茶のそれぞれの特徴とか、こんな気分の時はこれを選ぶといいよみたいなアドバイスをもらえるともっと能動的に紅茶を選べるような気がします。ぜひ大西さんのアドバイスをいただけたら嬉しいです。
平野さん、
はい、
これもね非常にわかります。こんな時期が大西にもありました、
かつて、
はい、
へー、大西さんにもあったんだ。
紅茶専門店紅茶喫茶店に通ってましたので、
はい、
でも本当にわからなかったです。
もう普通のでもカフェでも、はい、やっぱ3種類くらいこうセレクトがあったりする中 で、ね、なんかノリで選んじゃうの多いんですよね。
わかります、わかります、はい、例えばそれだけ飲むのか、
うん、
もしくはやっぱりお菓子があるのかっていうところで、
はあ、
大西はちょっと変わってきます。
はあ、なるほど、
はい、例えばそのアールグレイとダージリン、アールグレイというのは、まあ、とても有名なお茶なんですけれども、
うんうん、
通常の葉っぱに香りをつけている着香茶と呼ばれる種類なんですね。
だ香料だったりとか。
そうなんです、そうなんです、
うん、
なのでまあ、そこでまず一つ違いが浮き彫りになります。
うんうんうん、
でダージリンっていうのはあのインドのダージリン地方で採れたお茶ということなので、まあ、産地のお茶ということですね。
じゃそもそもアールグレイとダージリンっていうのは全然違う、もう炊き込みご飯と炊きたての白米くらい違う。
まさに本当そうです。
なるほどね、
はい、
そっか。
でまたちょっとねこの2つだと、
うん、
役者が足らないです。
あ、そうなんですね、はい、
もう一つ多分ここにですね、
はい、
アッサムティーというのが入ってくるんです、
はい、いるいる
いるんですよ、
アッサムいる、
はい、例えば大西がだったらの話でいいですか。
いや、お願いします。
まず、
はい、
よっぽど信頼のおける店でなければダージリンの選択はちょっとないです。
そうなんだ、
はい、
なんで
このダージリンっていうのがですね、はい、もう本当にこうピンからキリまでなんですよね。でその上の方は、まあ、めちゃくちゃ美味しいんです。
へ、
ただこれが下の方になってくると、うん、もう飲まなきゃよかったなっていう、
大西にも後悔が、
あ、もう多々こう超えてきました、そういうもの。
そうなんだ。
なので美味しいダージリンはいくらお金を出しても飲みたい、
うん、は
なんですが、うん、普通だったらいいかな、今日はいいかなっていう感じです。
なるほどね。
なので3つあったらお店の感じを見て、ここダージリンちょっと勝負してみるかみたいな。でアールグレイ、
はい、
アールグレイは基本的にこの香りがついてますので、
うん、
割とこうちょっとこう派手な感じに対して味は軽めなことが多いんです、
うん、へえ、面白い、うん、
でその渋みが少ないというか、
うんうんうん、
そうすると僕はあんまり飲まないんですけど、アールグレイは例えばフレッシュ、あ、それまた後で、
また後で、はい、
フレッシュフルーツとかが たくさん載ったようなお菓子は渋みの強いお菓子お茶だとちょっときついです、うん、その酸味と渋みがすごくぶつかるので。
なるほど。
そうすると回避の合わせ技としてはアールグレーとかいいのかなっていう。
あ、じゃあフルーツタルトとアールグレーとか
なんでしょうね。僕は頼みませんけども、はい、一般的には頼む。
それ気になるな、気になるな、
はい。
じゃあアッサムは、
アッサムは非常に安心感があります、は
い、へえ、そうなんだ。
アッサムは基本的に強い味なんですよね、はあはあ、他のものに比べると、はあはあ、そうするとどんなお店で飲むかにもよるんですけれども、例えばそんなにちゃんとなんかこういちいちこう紅茶が好きでやってるようなお店じゃないところでも、うんうん、味がしっかりついているものが出てくる。お湯に、お茶色のお湯に遭遇することがこう回避できるんですね
なるほど、面白いな。
でさらに、はい、あの強い場合はミルクにも転じられますので、強さは牛乳をこう呼び込みます。
なるほど。
でこれは2ついける可能性が残ってるということで、この3つがあったらアッサム言ってます。
わあ、勉強になる、うん、ちょっとやっと分かってきました。
ちょっとありますかね、
はい、キャラクターが、
キャラがある
んですよ。そういうの誰も教えてくれないですね、
うん、
なんでだろう、
なんでですかね、うん、確かに僕も数々飲み歩いてなんか分かりました、
はい、面白い、
うん、
私あのウエストでみんな大好き、はい、ウエスト喫茶、
はいはい、
ね、もちろん銀座いろいろありますけれども、はい、あのあそこのティーっていう部門で選べる茶葉3種類あるんですけど、はい、ダージリン、はい、アールグレー、キームンなんですよ、
はい、
で私キームン、
うん、
相当くせ者じゃないですか。
はいはいはいはい。
でなんか最初私こうなんかスモーキーなお茶ですみたいな感じで、初めて私キームン飲んだのウエストだったんですけど、もうあまりのいぶし銀な味に、
はい、
相当びっくりしてしまって。
それキームンだったんですね。
キームンだったんですよ。でなんかこう私の中で言うとこうダージリンとかアルグレーはポップスターみたいな、
はい、
ミッキーとかミニーちゃんみたいな感じなんですけど、なんかキームンってもうなんかいきなり田中みんとか柄本明とかなんかなんかいきなりドシムの俳優が並んでるみたいなイメージ。
いやそうかもしれないですね。
なんでそこに田中みん入ってきたみたいな。
いやだからやっぱり必要だったからじゃないですか、はい、ウエストには。
そっか、
その存在があることが大事だったと。
我々ウエストは、
はい、
ミッキーもキティちゃんもおりますけれども、
はい、
田中みんも揃えておりますっていう。
もちろんです。安心感脇にいるだけで安心感はありますよね。
固めてくれるんだ、はい、作品をね。
そうなんですよ。やっぱり選べますからね。
なるほどね。
でキームもさっき言ったもので言うと、はい、どちらかというと渋みが淡いライトなものなんですね。
まあ、確かに言われてみれば、でもスモーキーさは結構強いというか、うん、
香りがね、まあ、まあ、いろいろです。やっぱりその花のような香りを持つキームンからスモーキーなものまで。
なるほどね。
まあ、スモーキー系は割と味が強めで、もしかしたらミルクにもいけるものかもしれないですね。ウエストさんは僕はまあそんなに行ったことがないんですけれども、うん、あの僕はダージリンをやっぱりこう信じられる店ということで、
面白い、
ダージリンに行きました。
なるほどね。
で多分ウエストさんは春になると春摘みダージリンっていうのを出していると思います。でそれはやっぱりその紅茶のそのキャラクターを伝えるっていう自負がないと出さないので。
やっぱ春摘みダージリン重要なんですか。
うん、これはちょっと特別になるかもしれないですね
気になる。そうなんだ。
なんだろうな、喜ぶ人は多いと思います。そしてあとは特別感ありますから、ウエストでこのお茶を知ったっていう人がお菓子好きの中にたくさんいらっしゃるんじゃないかと。
なるほどね。やっぱ一番最初の、
そうですね、春に積まれるものですね。またそのお茶のキャラクターも全然違うんですよね。いわゆる紅茶とは全く違って、うんうんうん、まあ緑茶まではいかないんですけれども、うんうん、これは紅茶なのかなって思うと思います、初めて飲んだら。そしてこの大西も紅茶にドスンとなんか音がするくらいハマったのはこの春摘みダージリンからなんです。
へー、音がするくらいの衝撃、
はい、本当にびっくりしました。でそれまでは例えばそのマンゴーの香りとか、
あ、
バニラのミルクティーとかめちゃくちゃ飲んでました。
フレバティ時代、
フレバティ時代があります、はい、もちろん僕のアールグレーから入ってますから、もう全くその進む道にはそういうお茶しかなかったんです、うん、ただ突如現れたダージリンのファーストフラッシュ、これを僕が働いていた紅茶専門店に上物を持ってきてくれたお客さんがいらっしゃったんです。恩師くんこれ飲んでみたらって言われて、あ、春摘みかってもちろん知ってたので、ただそれは違ったんですよね。めちゃくちゃ美味しかったんです。
ファーストフラッシュアタック、
こんなものがあるのかって思いました。
じゃあその時に紅茶の典型を受けたというか、
はい、そうですね、もうひれ伏したっていうんですかね、今思えばですけど。
なるほど。
まあドハマりした瞬間ではありましたね。
なるほどね。やっぱそういう岐路にある味があるんですね、うん、誰しもが
多分あると思うんですよね。面白いな。あると思うんです。
いや勉強になります。ちょっとこれで最後の質問にしたいかなというふうに思っておりますが、うん、
はい、
こちらも東京都在住の平野咲子さんからのご質問です。私はレモンが大好きです。でもさつまいものレモン煮とレモンティーのことだけはさっぱりわかりません。レモンの浮いた紅茶はとても美しいものですが、酸味と渋みがぶつかり合って何とも言えないキモさを感じます。どうしてもレモンティーが許せません。レモンティーともっと仲良くするための糸口があれば教えていただきたいです。
いや本当にね、このレモンティーについてはですね、はい、もう本当に同意見です。さつまいものレモンにしかり、
うんうん、
まあ、酸味が好きなので、うん、なんかその場所にいていいのかっていうところが疑問視されるというか、その存在する意味があるのかっていうところを、
うん、
そこが鍵のような気がするんですよね。
そうなんですよ。なんか置かれた場所で避けてないみたいな、うん、なんか疑問は感じていて、
でなんでそんなにレモンティーが出てくるのかっていうところがあるんですけども、うん、僕が紅茶の仕事を始めた、1998年とか9年とかなんですが、その頃読んだ紅茶の入門書にですね、うん、紅茶のお店をやっている方が書かれた本なんですけども、もうレモンティーだけは飲んでくれるなみたいな
激文が、
はい、あったんですよね。で僕はその時そんなこと知りませんでしたから、はい、そこで初めてレモンティーってあんまりなんだみたいな、
うんうんうん、
でそれまでは喫茶店に行っても紅茶を頼めばレモン浮いてましたので、うんうん、私たちの時代は、
うんうん、
特に疑問に思わなかったんですけど、それを見た瞬間自分もなんかそうありたいと思うじゃないですか。
そうですね、
その先輩が尊敬する先輩がおっしゃってるの で、ね、はい、僕も真似して、うん、レモンティーかーみたいな、ちょっとやめようかみたいな、
かぶれ始めたんですね。
そうなんですよ
素敵。
そういうところがありまして、うん、でそれで、まあ、距離を取ってたんですね、
うん、
でそこで僕が一番大好きな喫茶店に行った時に紅茶を頼んだらレモンが浮いてきちゃったんですよ。
あれ？
でひどいショックで、うん、この店もかって思ったんですけども、もしかしたらこれは何かの試練なのかもしれないと思ってここでレモンティーを大西が克服しようと思ったんです。それはこのお店を嫌いになりたくないからですよね。
わかる。
なのでそこでやっぱり浮いたレモンの上にこのグラニュー糖を乗せて甘くシロップとして引き出すっていうところ、
面白い
にたどり着いたんです。それはもう一重にやっぱりこうレモンティー憎しでお店をね、に嫌な気持ちを持ちたくないっていう気持ちで、もう全部やっぱり好きになりたいので、そこであのグラニュー糖を入れるっていうところに出ました。
ちょっとそれを今日は実際にスタジオでやっていただけるということで、
はい、
入れていただけるんですか。
もちろんです、もちろんです。やっぱりこう見て楽しむレモンティー、
はあ、嬉しい。やっぱリプトンなんですね。
レモンティーバッグはリプトンでいきたいですよね。
いいな、そのクラシックなところ。リプトンはお兄さん的には OKT ですか。
OKT というかもうプレーンなお茶なんですよね。
プレーンなお茶いいわ、はい、
すごく好きです。ニット紅茶さんも好きですし、リプトンさんも好きです。
お湯を注いでマグカップに、はい、なんか普 通にティーバッグにお茶入れてるのになんか神聖な感じが大西さんがやってると。何
温めます。
あ、なるほどね。
やっぱこれはね、ひと手間欠かせないひと手間なんですよね。
まず、マグカップにお湯を入れて、はい、マグカップ自体は温める。
そうなんです。
やっぱ大事なんだね。でお湯を注いでいただくと。結構少なくていいんですね、お湯。
ちょっとマグカップが大きかったので、はあはあ、ちょっと少なめで。
あ、それくらいでいいんだ。私なんかなみなみに注がないとマグカップに失礼とか思ったけど
ちょっとね、この薄くなっちゃうかもしれないので。
確かにそれなんかね、6分くらいかな、普通のマグカップのサイズの。6分から7分くらいですね、
うんうん、お湯の量で味の強さ、
うんうんうん、
強弱がつけられるの で、
そうでしょう、ね、
通常ティーポットとかで入れる場合はこう茶葉の量で強弱をつけるんですけど、
うんうんうん、
バッグの場合は中に何グラムって決まってますので、
うんうんうん、
自分が強いお茶を飲みたければ少なめで、
うん、
薄いお茶を飲みたければ1杯で、
うん、
もっとストロングにしたければ2個使い3個使い、その辺いいと思います。例えば2個使ってミルクティーとか、
はい、あ、いいですね。
めちゃくちゃ美味しくできますね。
なるほどね。いや、そうやってカスタマイズしていけるんだな、お茶っていうのは。勉強になるな。なんかね、ルールが書いてないとその何ミリグラムみたいなのを守んなきゃいけないっていう気持ちが出ちゃうんですけど。あ、レモンの輪切りがもお持ちいただいてありがとうございます。かわいいね。あ、てかなんかピンセットで入れるんだ。
私はピンセットが好きですね。
へー、なんですかね、実験感。
鉄の素材ですかね。どうしてもその紅茶とかだとですね、
はい、
ちょっと甘くなっちゃうんですよね、仕立てが。
なるほど。
鉄を入れないとしっくりこないというか。
気持ち的にってことですか。
はい、
はあ、硬派な要素を。
私結構硬派なところあるんですね
やっぱ道がねやっぱ道感じるな、お兄さん。あ、今紅茶入れ上がりまして、ティーバッグ茶葉出しまして、これから何が起きるのかというところです。確かに持ち物に鉄の要素が多い。あ、今紅茶にレモンティーが置いて、私の私的には憎き状態になっておりますけれども、これをどう乗り越えるかというのが大西選手のあ、グラニュー糖すごい。もうティースプーンになみなみ。わ、すごい。
これ
めっちゃ綺麗。
このね、
はい、
溶けるんですよ、グラニュー糖が。
わー、今キラキラキラキラキラーって、
レモンの端からね、こう流れるように溶けていく。これを見るのがレモンティーなんです。
目で味わう。
これ非常に分かりづらいかと思うんですけども。
いや、でもあのさざ波に光がキラキラキラキラって海で輝くみたいな感じですよ、これ。
そうなんです。なのでパートナーは、
はい、
もう黒糖でもきび糖でもなく、うん、白いグラニュー糖なんです。
なるほど。光輝く感じとこのレモンがこう揺らぎ輝く感じとたまらないですね。
で、これを感じたいがためにレモンはこんなに薄いのっていうくらい薄くすると浮かぶんですよね。
なるほど。そっか、分厚くすると沈んじゃうからなんだ。
そうなんです。
面白い。
レモンはその舞台装置というか、そういう側面があります。
面白いですね。へえ、こんなにティースプーン 2.5 杯くらい入れてますね。
入れちゃいましたね。でもそれくらいレモンが強敵だっていうことなんです。
なるほど。
イランさんおっしゃるように、うん、レモンは味の破壊者でもあるじゃないですか。
そうですね。一滴で
一滴で
壊してきますからね。
そうなんですよ。で、それくらいやっぱりこう強いものなので、
は
あ
はあ、
この紅茶の渋みといかにこう融合させるかとなると、なんていうんですかね、そのホワイトナイトっていうんですか
ホワイト
ナイト
としての
このその白い砂糖
がこう
間に入ってくるわけですね。
ちょっと飲みたいんですけど、
う
ん、
飲みましょう飲みましょう。ちょっとこれで、でこっちはもうただの入ってない状態ですね。
ありがとうございます。じゃあちょっといただきます。ありがとうございます。じゃあ、普通の方からいこうかな。
そうですね、
うん、うわ、やっぱレモンティーってキモいね
わからない、なんかこう意味がね、うん、なぜレモンを 入れなければならなかったのか。
渋酸っぱい、はい、てか酸っぱさもしかもなんか渋さにボコられてるみたいな、なんか
このね、酸っぱ渋いものに美味しいものってないんじゃないかなって探すんですけど
逆に見つけたいですね、
うん、甘苦いとかはちょっとあるじゃないですか。
わかります。
で、ね、酸っぱさはちょっと何かあるんですかね。
確かにね、キャラメルとか甘苦いのにね。じゃあちょっと大西流あのレモンティーいただきます。あすっごいね、ホワイトナイトこと
そうなんです、
シュガーの力、
シュガーが力は出ますよね。
すっごいシュガーがぶわって香りを持ち上げてくれて、その高揚感のところにレモンの爽やかさがスッて寄り添ってくれる、
はい、これが
見事です。
これがその紅茶、うん、レモン砂糖の三位一体説っていう風に呼んでるんですけど、うん、
わ、ね、面白い。わあ、でも確かにこのシュガーレモンっていうものに対しては全くこう、うん、あの共感がありますし、
はいはい、
それに対して紅茶を飲むっていうのも経験があるような気もしますし、なんかすごい調和が取れてて、
もうねこれくらいしかちょっと紅茶もうできない
今できること
の今できることはもうこれだけで。でもう一つ付け加えるならば、はい、平野さんがね、
はい、
そのレモンティーをもっとこう大事にできるかどうかっていうところは、うん、もうちょっとこう内面的なところでレモンティーを見ていくんですけども、
うんうんうんうん、
レモンティーは私たちその紅茶派がですねやっぱりずっとこう排斥していましたのでもう飲んでくれるなと先輩たちも言ってましたし、
なるほど、
ね、日本国内の紅茶好きがレモンティーちょっとやりましょうみたいな雰囲気に作ってきました、
うん、
結果ですね、
うん、
この先なくなってしまうかもしれない。あの古い窓を持つ喫茶店からレモンティーの姿が、
うん、
そのお店が終わるとともに消えてしまうかもしれない、
うん、
と思うと、うん、ちょっと大事にできませんか。
守りたい、
守りたい、
うん、
分かんない分かんない、平野して絶滅危惧種、うん、みたいな感じで、
うんうん、
そうするとなんかちょっとね急に保護したくなるっていうところありますよね。
そのなんかいなたい味も含めて、
そうそう、味は嫌だけど、
うん、
歴史がありますからレモンティーには。
確かにね、そこに対する
そうなんか思いよね、
うん、
嫌いですよ僕は、全然好きじゃないし飲みませんけれども、でもやっぱりこうね否定してきた分ちょっとどっかに責任を感じて、
なるほど、
これはこれでやっぱ一つ守っていくべきものなのかなっていうところにレモンティーに関しては思ってます。
じゃあちょっと保護していくっていう観点プラス、まあ、シュガーティーっていう切り抜け方っていうので、皆さんぜひレモンティーとお近づきになってみてはということで、
はい、
今回紅茶についてテテリアの大西進さんとお話ししてきましたけれども、大西さんありがとうございました。
ありがとうございます。
ちょっとねいろいろ話が広がりすぎて、もっともっと聞きたいところなんですけれども、次回も紅茶をテーマに、今度はですねアイスティーの話をメインにして、あのコンビニやスーパーで買える資生のアイスティーなんかの話も含めてしていきたいなと思います。大西さん引き続きよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
それでは平野咲子が届ける味の副音声ボイスオブフード、次回も食べ物への愛を声にしてお届けしていきます。あーお腹すいた。